コーツ。
今日は犬の存在感とお尻の疲労感について。はい、皆さん元気ですか？僕はまだスペインにいます。僕の子供も10歳ですから、結構その文化の違いとかね、気がつき始めましたよね。そのパピー、なんかスペインではなんでこんなに道に車が止まってるのみたいなね。日本では結構駐車場に車を止める文化なので、道に車を止めるのは本当に短い時間以外はできないんですが、スペインではその車の駐車場みたいなのが道端にあるんですよね。だから自分の家の近くの道に、なんかそのそういう権利があるのかな、わかんない、どういうシステムかは分かりません。でも車を止めるんですよね、道沿いに。はい、とかゴミ箱がたくさんあるねとね。皆さんも知っての通り、日本にはゴミ箱がほとんど道にないですから、それにも気がつくと。あとベンチがあるとかね、いろいろなことに気がつく年になりました。で、僕もやっぱりいろいろ気がつくわけですが、子供みたいに単純じゃなく、少し、もっと深くもっとバカバカしく文化の違いを話してみたいと思います。文化でもないのかな。とにかく犬ですよ、犬。やっぱりね、犬の存在感が大きい。これがね、結構大きな違いだなと。なんかね、例えば東京でもたまに犬の散歩をしてる人がいるんですけど、僕がまず気がつくのが、ある人がいて、おばさんとかね、がいて、この近所の人ね。で、その後に、犬を見るって感じね。そのまず僕が最初に見るのが、日本人の場合、日本人の飼い主、おじさんやおばさんや若い人や、いろんな人、人間を先に見て、その後犬を見る。で、犬は大抵、小さい犬ですよね。人間の方が大きいから、やっぱりまずそっちに目が行くんですけど、スペインの場合ね、なんかでかい犬が多いんですよ。結構怖い犬っていうか。だから、僕がこう道を歩いてると、まず犬が目につくんですよね。犬だと。まず犬と目があってそしてその犬もまず僕を見て、アジア人かみたいな、ね、中国人かみたいな、そんな目で僕を見て、でその後ろに、スペイン人の飼い主がこうなんか犬に引っ張られるように歩いているっていう感じですよね。だからまず犬なんですよ。で、なんか公園みたいなとこ歩いてても、まず犬、そしてその後ろの方にこう人みたいな感じで、なんか犬なんですよね。まず大きい公園みたいなとこで散歩してても、なんかまず犬がどんどん出てくるわけですよ。犬、そして人、犬の方が存在感があるんですよね。で、この前日曜日でした。日曜日、午前中からちょっと散歩して、静かな住宅街なはずだったんですが、もう犬がワンワン吠えてるわけですよ。いろいろな 家からね。犬によっては家のベランダね、ベランダから外を見て、外を歩いてる人にずっとワンワン吠えてるわけですよ。で、その犬の吠え声、なんていうの？犬のその吠える声ですね。犬の声を聞いて、他の犬たちも共鳴するというか、同じように、吠えてるんです。ワンワン。すごい静かな住宅街ですよ。静かな日曜日の朝にもかかわらず、犬たちはうるさいんですね。だからなんか、あれ、俺はどこにいるんだと、俺は犬の町に来たのかぐらい、ちょっとこう犬に支配されている町に来たような気さえもしてくる。道を歩けば犬、聞こえる声も犬、人間よりも犬の方が存在感があると。それをやっぱり気がつきましたね。で、 まあ犬がうんこをしてるとこももうすでに何回も見ましたよね。先日あの横断歩道の真ん中でピットブルがうんこしてたのを見ましたよね。もう完全にコントロールできてないですね。そのピットブルをコントロールできてないというのはその普通はね暴力さ、ピットブルはちょっと暴力的だからね。でなんかこう他の人に怪我を負わせたり他の犬に怪我を負わせたり、まあ、そういう事件がアメリカとかでもたくさんあるじゃないですか。でそれでまあ人間の、まあ、責任だとなるんですけど、やっぱりピットブルは難しい、まあ、ちょっと力が強すぎて、あとはなんかこう一度怒ったら止められないっていうかね、なんか難しさがあるので、まあ、人間にコントロールできる犬ではないですと、まあ、そういう意見もあったりするんですよね。まあ、人によってはいやちゃんと教育すればできる、コントロールできるという人もいるし、いやいやピットブルはちょっともう難しすぎると、でそれをこう規制したりね、制限をする法律を作ったり、まあ、そういう国もありますよね。まあ、でも僕はその道の真ん中で、横断歩道の真ん中でピットブルがうんこしてるのを見て、しかもその飼い主はなんかまあコントロールできてない、結構若いティーンエイジャーみたいな男で、でまあうんこもそのままそのままに行ったんで、もう明らかにもうなんていうかなといろいろな意味で怖かったですよね。まあ、ピットブルも怖いし、ピットブルのうんこも怖いしね、僕は一体何を恐れているんだと、うん、まあとにかくそれが犬の存在感について。でもう一つはやっぱりお尻なんですよね。犬のお尻じゃなくて僕のお尻ね、お尻に疲労感を感じてるわけですよ。でどういう疲労感かといえば、なんかね、まずですよ、まずなんかねカフェとかの椅子もちょっと硬いんですよね。なんか小学校、日本で言うと小学校の学校にあるみたいな木の椅子みたいなのが結構カフェとかで使われてるんですよ。まあ30分以上座るとちょっとお尻が痛くなるんですよね。でそのまあカフェの外に出て、まあ、ちょっと歩いてね、こうベンチとかに座ってもなんかねベンチもね硬いしね、まあ木の椅子ね。でもなんかスペイン人の人たちとかあんまり気にしてないみたいなんですけど、僕のお尻にとってはなんか痛すぎるんですよね。でなんかね日本でそもそもベンチがあんまりないんで、そういうところに座るこう経験もないし、でカフェとかもなんか木の硬い椅子みたいなのあんまりないんですよね。いつもちょっとクッションの入った椅子みたいのが多いから、やっぱりこう甘やかされている僕のお尻はちょっとこう疲労感が溜まってくるわけです。そもそも飛行機の中で長い時間座ってたし、であとねトイレ、やっぱり冷たすぎるんですよね。トイレが冷たすぎて、もうで僕結構トイレ多いんで、トイレに座ることが多いんですけど、もう家のトイレも冷たすぎて、ヒヤーってもう変な声が出てしまうぐらい お尻がねもう冷たいんですよね。で日本だとまあ温かい便座でおしっこも座ってやってたんですけど、こっちだともうねもう結構無理だなと。だからまあ少し立ってね、もうおしっこは立ったまましたくなりました。でまあそれでも大きい方ですね、大きい方は座らなければいけない。でもね本当に冷たい、もう地獄の冷たさ。こんなに急激にお尻を冷やされるとやっぱり変な声が出る、ヒエーってね。でまあ今じゃあどこに座ってこのポッドキャストを撮ってるかというと、ベッドの上に座ってるんですよね。でベッドが柔らかいんですよ。でなんかこう柔らかくて、しかも長く座ってると熱くなってくるんですよね。レッスンをする時もベッドの上で座ってやってるんで、こうなんかこう柔らかくて温かいこうお尻の感覚で、ちょっとその途中でトイレ行くでしょ、したら冷たくて硬い便座に座ってね、ヒエーってなって、もうき 暑いですよ本当に。このねお尻の疲労感はもうたまる一歩、まあ1週間ぐらいでもう、まあ日本にいたら1年分ぐらいの疲れがこうお尻にたまった感じがします。というわけで、まあ僕は気がついたことですが、まあ、犬の存在感とお尻の疲労感ということでした。それではまたね。